この時間は特別番組防災座談会公開収録、東日本大震災から8年、災害に備えるをお送りします。東日本大震災の被災地の教訓から学び、被災者の思いを聞き、今私たちにできることは何かを考えます。日本全土で頻発する地震や水害で、日本全国が被災地になりつつあります。311東日本大震災から8年を迎えます。宮城県立石巻西高校は教室が避難所となり、体育館が遺体安置所となりました。当時教頭だった斉藤先生はその運営の最先端に立ち、その教訓を生かし、退職後も防災教育を命の教育として広めるために全国を歩いておられます。大曲小学校にも津波が来ました。当時4年生だった竹山光さんは、震災で親戚や友達を亡くし、もっとできることがあったのではないかと悔やみました。伝えることで助かる命があると、 TTT 津波ティーンエイジャーツアーガイドの仲間と語り部活動を始めました。FM 舞鶴は元石巻西高校校長で、現在東北大学特任教授の斉藤幸男さんと、石巻市立桜坂高校3年生で TTT 津波ティーンエイジャーツアーガイドで語り部活動をする竹山光さんを、 FM 舞鶴舞鶴市西市民プラザにお招きして、2019年2月23日土曜日に公開収録防災座談会、東日本大震災から8年災害に備えるを開催しました。座談会には東舞鶴高校や日生高校の高校生有志が参加し、地域防災について東北と舞鶴の若者が語り合い、地域防災、避難所運営などについて地域の皆さんと一緒に認識を深めました。防災座談会の第1部では、ファシリテーターの斉藤幸男さんの講演、石巻市立桜坂高校3年生竹山光さんの被災体験などをお聞きしました。それでは FM 舞鶴公開収録防災座談会、東日本大震災から8年、災害に備える第1部をお聞きください。
今日こちらに伺ってですね、まあ座談会ということで喜んで引き受けたんですよ。つなぎたいんですよ、若者を、そういう意味で今日のテーマは災害に備えるということなんですが、災害の話というのは重いんですよ、辛いし。だから最初はどうしても辛い話をしますが、若者ですから、ここに若者の代表を連れてきましたから、最後は未来に希望が見えるような話にしていきたいなと思います。ですから暗く話すと暗い番組になるんですよね、はい、質問しないとなんかぐっとこう心が重くなるんで、失敗を恐れず、そして元気よくいきましょう。よろしくお願いします。じゃあ最初にこうイメージを湧くためにですね、イメージを湧かせるために、写真とか少し見せます。でその間に皆さんは質問事項を考えてください。質問事項をこう3つか4つぐらい考えてて、そのヒントになるための映像だと思ってください。それを若者代表の竹山光にぶつけていただいて、彼女は強いですから、私の無茶ぶりに耐えてきた生徒ですから。で、私の学校の生徒じゃないんですよ、人の学校の生徒を無茶ぶりするんですからね。そうやって耐えてもきた生徒ですから大丈夫ですから。で最後は私たちと皆さんではなくて、皆さん同士がつながっていかなくちゃダメなんですよ。次舞鶴に呼ばれた時に、あなたたちが高校生や中学生が舞鶴を元気にしてるなっていうのを見せてもらえればいいなと思って今日張り切ってるんですね。よろしくお願いします。じゃあ最初写真とかちょっと動画を見せたりしますが、最初はちょっと 重い話になりますね。あと最後は次、心の中の話、 心の中の話をしないと竹山ひかるさんがなぜ語り部になったかがわからないんですよ。少しだけ話します。見てください。まず遠くからいきましょう。これはですね、おとといも地震ありましたが、胆振東部地震ですよ。まさかの坂ですよね。もう本当に 崖がこう崩れてしまうという、まさか北海道でっていうのを思われたぐらいに大変な地震だったわけです。もう日本中どこ行っても安心できるところがなくなっちゃいましたね。で、実は一番最初の頃は私はあまり避難所の話をしてなかったんですよ。皆さんに言ってもなかなか当事者意識を持ってもらえない、経験がないから。でもそうはいかなくなったんですね。これは札幌の北斗小学校というところの、まあ、避難所の入り口ですよね。日本人は安全なところがなくなったということは舞鶴だって例外じゃないんですよね。これは体育館です。私のいた体育館は遺体の安置所になって使えませんので、胆振東部地震の時の体育館です。皆さん見てあーっと驚いているうちに手が動かなくなりますからね。パパパッとこうメモするぐらいでないとダメですよ。難しいですよ、はい、ラジオ番組難しいんですよ。見ながら聞いて書かなくちゃないですからね、はい。こういう具合に体育館にたくさんの人が押し寄せてきます。日清高校は避難所、指定避難所じゃなくて避難場所だからいいやって、安心はできないって昨日話したよね。学校にみんな来ますよ。地域の人は学校が一番安心できるんですよ。なぜでしょうね、ひからさん、なぜでしょうかね。
まあ、学校に行けば絶対誰か助けてもらえるっていう、はい、まあ、信頼っていうか、まあ、文句言う人もいますけど絶対あると思います。
いいですよ、遠慮しないで。文句言う人いますね。普段バンバン文句やりますよね。災害の時は感謝されますよね、はい、普段から感謝してほしいなとちょっと思いますけどね。ちょっとこういう程度で脱線しましょうね。笑っていきましょうよ、ね、でこう仕掛けてきているんですね。じゃあ、この北斗小学校に行ってですね、実は教頭先生の動画をもらってですね、ラジオなんで見せられないのはちょっと残念ですけど、大体どの学校も教頭先生がこういうふうに避難所の仕切りに当たるんですね。ちょっと見ましょうか。
廊下の電気と向こうの電気、それからテレビ、音を小さくして、そちらは電気をつけっぱなしにしたいと思います。もし、ちょっともう少し大きく見たいなっていう方は、廊下の
大体こんな感じで、体育館に避難所を運営するための人がつくわけです。こうやって押し寄せてきて、押しかけてきた人たち。やっぱり一番最初はですね、安心したいんですよ。安心っていうのは学校なんですよね。でこういうのを今ちょっと見せましたね。じゃあこれ遠い北海道だけのことなのかなというと、意外と地震とか津波だけって考えて災害を考えるべきじゃないんですよね。舞鶴、津波、地震ということだけじゃなくて、最近は水害が多いですよね。でこれは水島先生、これは伊佐津川ですね。大体こうなると避難所運営をせざるを得なくなりますし、どんどんどんどんこれは今年も来年もどんどん激しさを増してきますから、地球温暖化の影響でね。だからこういうものが北海道の遠いところじゃない、宮城だから遠いところじゃない、本当身近にこういうことがあるわけです。さあ、さっき言いましたよね、避難所になった時に一番手助けになる、一番力になるのは光さん、誰の力でした？
学生とか子どもです。
避難所で子どもが力になるんですか？
はい。
子どもって邪魔にされることが多いんじゃないですか？
そうですね、邪魔になりますけど、邪魔にすごいされる、なんか危ないって言われて、まあ、遠ざけられることが多いですけど、やっぱ学校とかが避難所になった時に学校のことを知り尽くしている人っていうと、まあ、先生だと人数が少ない、まあ、30人40人しかいないけど、学生っていう生徒だったらもう数百人いる。何かあった時に音楽室までどうやって行けばいいですかって言ったら、もう地図とか見てると時間がなくなっちゃったりするんで、もうここから行くと最短距離ですよ、もう一層のことを教室突っ切ってくださいとかっていうのをできるのは多分学生だと思うし、学校のこと意外とここに隠れてればもしかしたら先生が見つけられないかもとかっていうような感じで、普通に学校のことをよく知ってるのは学生だと思うんで、避難所になった時に、まあ、ちょっと邪魔って言われるかもしれないけど、 意外と役に立つのは学生っていうことを、まあ、知っててほしいなって思います。
光さんは避難所3カ所ぐらい回ったのかな。
はい、避難所3カ所行きました。
何もしなくたっていいからっていう時とお手伝いをした時と両方あったと思うんですけども、
はい、
どうでした、子供の頃に。小学校4年生の時ですよね。
小4、もうすぐ小5の時なんで、はい、まあ、1個目の避難所は普通に遊んでいいよ、ちっちゃい子の面倒見ててっていう感じで、あと、まあ、給水車来たから水の手伝いしてみたいな感じで、いろんなところにこう、まあ、貢献できたっていうので、まあ、嬉しかったっていうか、まあ、必要とされてるのが嬉しかったんですけど、まあ、2個目はうるさいから黙っててって言われて、まあ、教室の隅っこで膝を抱えてみたいな感じが多かったんで、やっぱ存在を否定されてるみたいな感じになって、すっごい悲しくてもうどんよりしてましたね。
子供心に大人の手伝いできるっていうのはやっぱり大人から頼られるってやっぱ嬉しかったんだね。じゃあね、
すごく、
はい、こんな状況で続いたんですよね。あと皆さんから質問たくさんもらいます。メモしたりして用意しててください。子供心に手伝いができた時は嬉しかった、何もしなくたっていいから、どちらかというと邪魔だからというと寂しかった、寂しいとですね、子供の表情がなくなっていくんですよね。子供の表情、悲しい、嬉しい、そういう表情がなくなるというのは非常に災害の時につらいことなんですよね。じゃあ次の写真見ましょうか。これは水島先生、
西舞鶴駅前の国道ですね。
ああ、西舞鶴駅前の国道ですね。これが
7月、
昨年ですね、はい、こういう状況がもう自分の身の回りにあるんですが、なかなか自分ごとのように考えられないんですよね。これは当事者意識と言いますから、はい、皆さん当事者意識、今日のキーワードかな。なんで大人は当事者意識を持ってくれないのかな。いや、高校生もそういうとこあるよね。はい、じゃもう一ついきましょう。身近な例です。あれ、ここはどこでしょう。目の前じゃないですか。はい、皆さんのいる目の前です。商店街ですね。はい、どこでこんな写真を見つけてきたんだろうと思うでしょう、ね、その土地に行ったら礼儀なんですね。災害を語り継ぐものというのは自分のところだけ語り継いではダメなんですよ、うん、その土地で何があったかを勉強して皆さんに伝えるんですね。今日はちょっと司会者自分で自分を褒めましたね。はい、笑ってください、笑ってください。勉強しなくちゃダメなんですよ。教科書にない勉強も大事なんですよね。はい、こんな感じでもう少し見ましょうか。避難所になるとですね、やっぱり一番最初は水と食料でしたね。次ですね、意外と情報化社会ですね。これね、正確な情報、今の時代に情報がないと恐怖でしたね。怖かったです。で、皆さんに一つお話しておきますが、スマホ使えません、携帯も使えません。便利な災害に備えて便利な IT 機器が出ましたって、もう今いろいろね CM でやってますけれど、使えないです。はい、誰からの連絡もなくなります。ということは皆さん怖いですよね。情報社会の中、情報社会で生きてますから。ところがですね、大丈夫だったんですよ。これは避難した人たちがやっぱり正確な情報欲しかったねっていうのを、その次にしっかりとですね、避難所運営の生活を振り返っていったら、3つ目、人間の声を上げてくれたんですよ。追い詰められた人はね、生身の人間の声が生きているっていう実感を持ったそうですよ。おはようございます、おやすみなさい、ありがとうございます。それもね、顔の見える関係でお互いの声を掛け合う、高校生の部活動の声、赤ちゃんの笑い声、泣き声、声の力って大きいですね。 FM 舞鶴立ち上がった一番のスタートは声の力じゃなかったんじゃないでしょうかね。私は声の力、言葉の力、音楽の力、それがですね、ものすごい支えになりましたね。これぐらいヒント言ってますから、もう3つぐらい質問大丈夫かな。大丈夫ですね。島木君大丈夫かな。うん、はい、やっと笑顔が出てきましたね。はい、じゃあ少しリラックスしていきましょうね。学校今度始まるんですよ。 学校始まるんですけれど、子どもたちはですね、被害が大きかった子は本人も家庭の方でもいろいろ言うなよって言われるんですよ。同情してもらうわけじゃないんだからって、うちでおじいちゃん亡くなったけど言っちゃダメだよって、逆に被害があまりなかった家庭は聞いちゃダメだよって、悪いからって。そうすると何もなかったこと、大変だった子が心を開かないまま学校生活を始めるんですよ。やっぱりこの温度差というのがキーワードになるかな、今日のね。温度差、一人で喋りすぎかな。ヒカルさん、そろそろ行きますよ、
はい、
どうでしたか実際に、その、そうでなかったこと、震災で大きな被害を受けたことに、やっぱり教室で心開いて話し合いましたか。
いや、もうあの表面上はちゃんと話はするけど、中まで絶対に踏み込まない、震災の話は絶対にしないっていうのが暗黙の了解で、やっぱりそのなんかずっと溜め込んでる人が多かったりとか、何かの拍子で暴発して、まあ、先輩の中にいたのはなんかこう津波とか何かのキーワードに反応して椅子ぶん投げたっていう先輩とか、まあ、私の学年ではあのストレスなのか、まあ、いろいろあったからなのか、声が出せなくなってしまったとかっていう子も結構いました。
やっぱり声が出せなくなるっていうのはきっかけがあって、避難所なんかでこう何もしなくたっていいよなって言われると閉ざしちゃうんですよね。やっぱりそういうこともあるので、ヒカラさん自身はどうだったんですか。
まあ、私自身はあの、まあ、家は流されたけど家族で亡くなってる人っていうのは、まあ、親戚にはいましたけど家族内はいなかったので、まあ、確かに友達の中にも家族を亡くしてる人もたくさんいて、まあ、触れちゃいけないなっていう部分と、まあ、これは振ってもいいだろうっていうのをすごい頑張って線引きをして、避難所の話で、まあ、その子が避難所にいるなら、避難所のパンがさ、めちゃくちゃ菓子パンばっか毎日毎日食わされて疲れるよねくらいの話は、まあ、浅く浅くっていう部分でするくらいでとどめておいたっていうのは現実、まあ、実情でありましたね。
小学校4年生でそこまで考えて暮らすって疲れるよね。高校生でもしんどい時あるもんね。日清高校の生徒なんか強く強くうなずいてますね。そういうしんどい時にどうしたらいいか、今日ヒカルさんの話が役に立つような気がしますよ。はい、そうするとですね、ここにあの3つの言葉を挙げておきました。 ASD という急性ストレス障害というんですよ。あの人が亡くなったとかペットが亡くなったというと、もう自分を見失うくらい苦しいですよね。でもそれがね、長続きするといわゆるトラウマという PTSD ってなるんですよ。我々やっぱり職業柄ね、こういう言葉は知ってました。でもイスラエルからですね、心のケアのチームが被災地に来たんですね。そうしたら、人間にはあのトラウマにもなるけれどトラウマを乗り越える力もあるんじゃないんですかって、ポストトラウマティックグロースと言います。 PTG という言葉を初めて聞きました。で、我々大人は意外と立ち直れなくなってるんですよ。経験が豊かな大人が立ち直れないんですよ。意外と皆さんもそうだと思うんですけれど、年を取れば取るほど経験積んだ分だけ折れたらなかなか立ち直れないですよね。ところが経験のない子供っていうのは経験ない分早く立ち直るんですよ。だから進路を決めるときに変わりますよって言われたら、確かに生徒たちは支援してくれた人への恩返しをしたいって言うんですよ。職業を選ぶんじゃなくて生き方を言い始めるんですよ。で、地域に恩返しをしたいと、亡くなった友達の分まで頑張って生きなくちゃってというような考え方で自分の道を選ぶんですね。ちょっと小学校から一気に飛んじゃうけど、ヒカルさん、
はい、
進路決めるときにそういう気持ちであった、やっぱり。
そうですね、中学校の時から誰かの役に立ちたいっていうのが大きくなって、やっぱ今の進路の選択、まあ、福祉系で誰か、まあ、特に小学校中学校高校とかの、まあ、保健室とかで人の悩みを聞いたりとかっていう部分で支えられるようになりたいって思ったきっかけは、やっぱり震災の、まあ、たくさんの人からの支援を受けて恩返しだったりをしたいっていうのが大きくて、今こういう活動だったりとか、まあ、進路を決めました。
具体的には例えばどういう職業を考えてます？
と養護教諭と、まあ、カウンセラー、まあ、養護教諭なら学校にあの 常駐しているし、まずカウンセラーにつなげる前に話をこう最初にこう振るっていうか、先生ちょっと今って言ってお腹痛いですとかっていうのから、そっか大丈夫かって何回もこう保健室に来る生徒ってまあいるじゃないですか。その時に保健室の先生が何かのつなぎ役になったりとか、話を聞いてあげられるっていうのは多分すっごい大切だと思うので、その職業になれたら、あの自分の経験と、あとこれから自分がするであろう経験、あといろんなたくさん勉強をして、そういう人に頼られる、まあ、頼ってもらえるような存在になりたいなって思いました。
そうですよね。多くの生徒も、ほとんどの生徒が進路の相談すると生き方考え方を言うんですね。そしてどの仕事かって変わりました。やはり私思うんですけれど、ここにいる高校生のみんなも辛いことがあってもそれを乗り越える力はあるんですよ。だから避難所の時も子どもらが大人を支えていく、赤ちゃんの笑顔が、子どもの笑顔が大人を支えていくという、辛い場面であればあるほど子どもたちの力が大事なんですよね。まあ余談になるかどうかわからないけど、光さん、宮城県以外でどこの町の養護教諭になってみたいですか？
そうですね、まあ、あの水島先生に誘われて、まあ、なんかうちの学校にとか、なんかこう、もうなんか水島先生にいろいろ助けられてるんで、もう舞鶴もいいかななんて、こうあの東松島以外だとこうちゃんとその地域を知ってるっていうのはここくらいなもんなんで、まあ、学校も楽しそうだしいいかななんて思ったり。先生、
はい、いいですよ。
だいたいこの年齢で無茶振りされてこう出るっていうのはよほど鍛えられてるんだろうと思うでしょ。この子はね、辛かった分ね、前向きに明るく生きようとして、そのいわゆる PTG、 これはだからこれ強いのよ、私たち大人より。なんかね、見ててそう思うでしょう。さあどんどん質問してね。笑顔がみんな戻ってきたね。みんな最初ね、中道大地君かな、大地君、あ、大輝君ね、はい。増谷さんは最初から笑顔ですよね。いいですね。島木君はなんか、あ、いいですね、ちょっと作り笑顔っぽいですけどね、はい、じゃあこういうような形で子どもたちの心の中が出てきたんですね。でちょっとでもね、やっぱりあの心を開かなかった子どものが多かったので、今日はちょっと重いんですけれども詩を聞いてください。石巻西高校の片平由香という生徒が作った詩です。本人が読んだんじゃなくて、彼女の後輩が先輩の思いを伝える語り部になるということで、先輩の詩を読むということで後輩が読んでくれた詩です。ちょっとかけてみます。手元にあの詩があると思うんですが、それ見ながらでもいいですから聞いてください。
潮の匂いは片平由香。潮の匂いは世界の終わりを連れてきた。僕の故郷はあの日波にさらわれて、今はもうかつての面影をなくしてしまった。引き波とともに僕の中の思い出も沖のはるか彼方まで持っていかれてしまったようで、もうおぼろげにすら故郷の様相を思い出すことはできない。潮の匂いは友の死を連れてきた。冬の海に身をそがれながら、君は最後に何を思ったのだろう。笑顔の遺影の口元から覗く八重葉に、夏の日の青い空の下で、くだらない話をして、笑い合ったことを思い出して、どうしようもなく泣きたくなる。もう一度だけ君に会いたい。くだらない話をして、もう一度だけ笑い合って、さよならを言いたい。潮の匂いは少し大人の僕を連れてきた。諦めること、我慢すること、全部まとめて飲み込んで笑う。引きつった笑顔と疲れて丸まった背中。諦めた、我慢した、頑張れに応えようとして丸まった背中にそんな気力がないことに気づく。どうしたらいいのかがわからなかった。潮の匂いは一人の世界を連れてきた。無責任な言葉、見えない恐怖、否定される僕たちの世界、 生きることを否定されているのと同じかもしれない。誰も助けてはくれないんだと思った。自分のことしか見えない誰かは、響きだけ温かい言葉で僕たちの心を深くえぐる。絆と言いながら、見えない恐怖を僕たちだけで処理するように遠回しに言う。未来は僕たちにはほど遠く、頑張れは何よりも重い。お前は誰ともつながってなどいない。一人で勝手に生きろと、どこかの誰かが遠回しに言っている。一人で生きる世界は、あの日の海よりもきっとずっと冷たい。潮の匂いは始まりだった。潮の匂いは終わりになった。潮の匂いは生だった。潮の匂いは死になった。潮の匂いは幼いあの日だった。潮の匂いは少し大人の今になった。潮の匂いは優しい世界だった。潮の匂いは孤独な世界になった。潮の匂いは、
こういう詩なんですね。で、私は最初これ聞いた時も涙が出てきた。特にこう聞くとですね、この詩のどこが一番心に響きましたかと、みんな違うんですよ。私は頑張れは何よりも重いという言葉がグッときました。我々仕事してるとですね、子供らについつい頑張れ、支援してくれた人に、なんか恩返しをしなくちゃならんみたいな言い方になっちゃうんですね。頑張れは重いって言われて、生徒から先生これ以上何を頑張るんですかと言われた時に、なんて子供らの心を考えないで接してきたんだろうっていうことで自分を責めましたね。やっぱり子供っていうのはそういうこう我慢するところがある。それを我慢をこう心を和らげてやるのが我々の仕事なのにと、心が逆にこっち折れそうでしたね。自分なんかやっていけるのかなと。でも片方で悲しみを乗り越えて前向きに明るく学校生活を送りたいという子どももいたわけですよ。そしたら教師が生徒に寄り添っていくというよりも、前向きに生きようとしている子どもたちが、ちょっと落ち込んでいる子どもたちをこう助けていく、子どもたち同士で支えていく、助け合う、その力が学校を変えていくんじゃないかなと、その力が被災地を変えていくんじゃないかなと思ってたときに、前向きに生きようとする子どもたちがですね、出てきたわけです。それが語り部をする子どもたちだったわけです。さっきの詩を作った子どものような心もあれば、なんとか前向きに生きようとする子どももいたわけですよ。その子どもたちが人の前で語るようになっていったんですね。その子どもたちの姿を見て、我々大人が立ち直っていったというのが正直なところなんですね。じゃあ光さん、そろそろどういう気持ちでこう語る気持ちになっていったのか、その辺のこういきさつをお話ししてみてください。
はい、もともと小学校の時から、たくさんの人に支援をしていただいて、いろんな長野だったり福井県だったりっていういろんなところに震災後に招待していただいたことがあって、こうやっていろんなものをもらったから、何か自分に返せるものはないかなってずっと考えてて、中学校に上がって中学校3年生になった時に、私の一つ上の小中の先輩が、ある小説、本を出したんですね。16歳の語り部たちっていう本なんですけど、その本を読んで震災後のこう心の中とかがこうすごいこう深く描かれてて、なんか自分と似たような気持ちになってる人もいるんだ、そしてこうやって語り部として震災のことを話してもいいんだっていうことに気づけて、震災後はやっぱり暗黙の了解というか、震災のことをあまりできるだけ話さないっていう風潮っていうかなってたので、それでその本を読んで、話してもいいんだ、いや私もやってみたいなっていうのをちょっとずっと3年生から高校1年生の春とか夏までにかけて思っていて、その夏になった時に友達、小学校中学校の幼馴染っていうか、小学校からの友達に がもう語り部を知り合いにですけどスタートしていて、その子にね夏休みに一緒に語り部やらないって一人寂しいんだよねって言われたのがきっかけで、あいいよやろうって言って、そこからがスタート。やっぱ誰かにこうもらったものを恩返ししたい、自分がこう震災の時に後悔したことがすごく多かったから、まあ、あの時に亡くなった友達とかに津波来るから町の方に戻っちゃいけない、あ町っていうか家の方に沿岸部に戻っちゃいけないよとか、地震があったらちゃんと高台に逃げなくちゃとかっていうのをもっと言えてたらっていう部分でこう自分を責めてたことがあったので、それを、まあ、自分みたいにこう辛い思いをする人を減らせたらいいなっていう部分もあって、まあ、恩返し、そして自分と同じような後悔をする人を減らしたいっていう気持ちも、あとタイミングもすごく重なって語り部をすることに決めました。
さあそれではですね、これからいろんな質問してください。でも最初に言いましたようにね、災害の話は重いんで、やっぱり自分の生活と照らしてみて、自分はこういう悩みがあるんだけど光さんならどうしますかとか、必ずしも災害にこう直接関わらなくてもいいし、避難所の話をして心の話をしたからって順番通りでなくてもいいんですよ。思いついたことを質問しましょうよ。で、私から誰々さんっていうことをないようにしましょう。自分からなんか目がそういうもう輝いてきてるし、やる気満々に見えるし、正面にいる大輝君はもう私と目がバチバチこう合ってますからね、もうやっぱり笑いながら笑うというのはちょっと、語弊あるかもしれないけど、遠慮しないで自分らのためにということで質問いきましょう。もうここからはもう皆さんにどんどん振っていきますし、皆さんの方から逆に話してみてください。もう順を問いません。はい、どうぞ行きましょう。そうですね、君がまあ最初でしょうね。はい、
はいはい、じゃあ僕から質問してさせていただくんですけど、その僕は毎日水泳をしているんですけど、うん、そういう震災とかがあった時に、そのこれまでやっていたことができなくなったりとかすると思うんですけど、そういう自分からアクティビティをしたいっていうのはあったんですか？
ヒカルさんどうでしょう。
そうですね、震災後やっぱり避難所にいることが多くなって、必然的に運動量も、まあ、人と話すこともすっごい減るんで、私小4で、まあ、もうすぐ小5、すごい遊びたい時期すぎて、まあ、震災の後にこう片付けを、まあ、家の片付けをもう泥かきとかしながら片付けをするんですけど、その時に、まあ、私の家族は連れてってくれて片付け手伝ってって、まあ、普通は行かせてくれないことが多いんですけど、うちの家族はまあ OK を出してくれて、その片付けをして、まあ体を動かすの他に、まあその片付けをしている時に、まあそろっと抜け出して、まあ地域をちょっと探検っていう感じで歩き回ったり、まあ震災があるとやっぱり風景も変わるし、でももともと自分が遊んでた場所だし、周りを見たい、そしてまあ、ちょっと今思えばなんか周りを見て歩き回ったり遊んだりすることで多分受け入れたかったっていう、まあなんて言うんだろう、夢みたい なんか何か冒険してるんじゃないかっていうような感じで、現実味が本当にその時なかったので、例えばまあ道歩いててすごい1メートル近くあるなんか亀裂、まあ、こう割れてて、道路がコンクリートが割れてて、そこを走り幅跳びみたいに飛び越えてみたりとかっていう、今思えばなんでこんな危ないことをしてたんだろうって思うんですけど、ちゃんと考えてみると、まあ、そういうことをしないと自分が今見てるその風景っていうのが現実だっていうのを受け入れられなかったから、そういう遊びとかを通してこう周りを見ることで自分でこう受け入れていくっていうのがあったんじゃないのかなって、まあ、それがアクティビティにつながるのか、まあ、いろんな動きは、まあ、運動というかいろんなことして、まあ、震災の時は今思うと、あ、危なくねえかって思うこともいろいろ、なんか折れかけた木を登ってみたりとか、落ちましたけど、はい、
子供ながらに心のバランスをそうやって取ってたんですね。中道君どうでしょう、今のこう光さんの答え聞いてどう思いました？
普通になんか危ないことをしていたんだなと思って、でもそれをすることでやっぱ自分自身で受け入れられないことを受け入れるってことをしていたんだなと思いました。
僕ね、ついつい突っ込む癖がありましてね、はい、君受け入れられないことをなんか自分でどうやって乗り越えて、なんかこう 皆さんの前で話してもいいような経験ありますか、何か。
そうですね、僕は水泳をずっとしていたんですけど、そのやっぱ結果が出ない時っていうのは絶対あるんですけど、そういう時に、まあ、家族であったり友達であったりとかと、その自分ができないことを共有して、その一緒に乗り越えていくっていうので、まあ、僕は幸せを感じていました。
素晴らしい、優等生のような答えでしたね。
ありがとうございます。
だから災害があってもなくても子供って同じような生き方をするんだよね、はい。さあ、だんだんいい質問がしたからできましたね、出てきましたね。はい、島木君なんかうなずいて、はい、うんなって出そうだな。あ、はい、やっぱりね、僕の顔当たった。はい、じゃあ島木君行きましょう。
はい、冒頭で当事者意識が足りないというお話をされていたと思うんですが、当事者意識というのはどういうきっかけで持てばいいんですかね。
当事者意識をどういうきっかけで持てばいいかと。苦しいな、こういう時はすぐ私は光さんに無茶振りするんですね。
そう、
まあ、いつもだもんな。
そうですね、慣れました、はい、
慣れました。
まあ、当事者意識って、まあ、なんないと分かんないっていう部分が多いで、まあ、震災の時も、まあ、宮城県でもこうやって災害が来るとか、前も大きな地震があって、2日前にも大きな地震あるんですよ、5弱とかの地震あって、なのにもかかわらずうちとかでは災害が起きた時にどこどこに避難しようみたいな話が一切出ない。で、今こうやって災害増えてきて、まあ、当事者意識っていうのはすごい低くなってたり、逆にも宮城県でもそんな感じになってるところもあるので、すごい難しいことだろうなっていうのは分かるんですけど、やっぱり災害イコールっていうと今地震とかっていうのがすごい大きいじゃないですか。でも地震だけに区切っちゃいけないなっていう、まあ、災害イコール地震っていうのとか津波っていうので、まあ、くくられてることが多いと思うので、逆に自分たちの身近なことで、でもまあここで言うと、まあ洪水とか雨とかっていう部分に置き換えてみると、あれ意外と似てないって、さっき写真とか見てみると分かるんですけど、なんか意外とあれ私見た時に、まあ、水島先生に見せてもらった時に津波やんっていうツッコミを入れたんですけど、確かに今意識では、まあ、これくらいなら大丈夫だろうって思う人が多いと思うんですけど、あれなんかこれ何かに似てるなとか、自分の地域ではこんな感じだけど、あれ本当に大丈夫かなっていうのをまず最初に疑問に思うことが大切なんじゃないかなっていうのを思いました。はい、
はい、私より答えが立派ですね。ちょっと難しく、ちょっと大人なんでね、頼りないと思われると困るんで、正常性バイアスっていう心の動きがあるんですよ。これは夢だよなとか、自分だけは大丈夫だなって、人は自分の心を保つためにそういう気持ち心理があるんですよ。だからあなたにもあるんですよね。だからどうしても当事者意識を持てなくなるんです。自分のところだけは大丈夫って思わないと明日から暮らせないよね。舞鶴明日危ないって言われても困るもんね。だからそれを知ってほしい、正しく知るということも大事なのかな。はい、大人らしいかっこいい答えをしました。はい、次待ってます。はい、質問いませんか。はい、藤原かける君かな。
潮の庭屋っていう3文をさっき聞かせていただいたんですけど、その中で自分のことしか見えない誰かは響きだけ温かい言葉で僕たちの心を深くえぐるっていう節があったんですよ。この言葉が僕の中ではとても印象に残ってて、自分のことしか見えない誰かっていうのは多分その当事者以外の、まあ、仮にそのこの震災になってたら僕らの当時のことだと思うんですけど、そのこう当事者でない人からこうした言葉をかけられた時って、やっぱりそのバカにされているというか、なんかどうしていいかわからないみたいな感情って強くあるもんなんですかね。
なんか私今学校で授業をして生徒に質問されているような緊張感を覚えましたね。はい、かけるさんお願いします、助けてください。今のように
かけるさん、
ね、言われたら
名前こっち、
これ藤原かけるさん、
なんでもいいです
うろたえてるんですね。
いやいやいや、
こちらもね、
じゃなくて、いや、こっちに振られたのかなって一瞬思って、
ああ今私が振られたと思ったの。
さっきかけると光る間違えるって言って
た。あ、そうそう、竹山光を藤原かける見てたら竹山かける、避けるなって言ってしまってね。
そう、さっき言われたんで、
うん、2人でなんかどうしよう、座談会。はい、ちょっと難しい質問だったけど、あなたなりの答えをしてみようか。
まあいるんじゃないですかね多分。まあ私だったら、まあ、頑張ってって言われたら、 ありがとう頑張るってなる時もあったかもしれないんですけど、急に塞ぎ込んでる時に声かけられて、なんかもう今すごい頑張っててこれ以上頑張れないとかっていう時に声かけられたら、多分はって多分すごい思ったりすると思うんですよ。でも後からとかちゃんと、まあ、少し落ち着いてから冷静に考えてみれば、心配してくれてたんだなっていうのは今も思うので、その時のその本番ではその言われた時にはちょっともうこれ以上頑張れないやって思うこともあるけど、でもそのかけてくれた言葉っていうのは多分その後からでもずっと染み込んで残ってるものだと思うので、まあその一瞬だけうっとか苦しいって思っても、後からまあ時間はすごい経つかもしれないけど、こうやってかけてくれたことが嬉しいって思えるようになることもあると思うので、 でもかけてくれない人もいる、逆にこう声をかけてくれたっていうことだけで嬉しいって思える、まあ、時間っていうかその時期が来るんじゃないかなって思うので、まあ普通にこうずっとそういうのを心にそのかけてくれる人が入れてなくても、ただ単に頑張れとか応援してるよってかけてくれるだけで嬉しいなって今は思うようになりました。はい、
立派ですね。私よりもアンケートというのを実は取りましてね、はい、その中に大人は誰も信用できないという項目が入っているんですよ、はい、かなりの生徒がそれに印をつけました。人は誰も信用できないって、子供ながらにも受け入れられなかったんですよね。それが今藤原翔君が質問したところの部分に当たるのかなと思っているの。だから人が何言ってもこう入っていかないんですよ、はい、だから今のような光さんというようなな気持ちが出てくるんだと思う。でこれ震災があってもなくても同じことって、うん、ないですか。部活でも学校でも家での生活でももうアップアップの時に言われると人を信用できなくなるみたいに、そんなありますよね。どうでしょう藤原君、今のような光さんの答えなんだけど、
僕自身もそう思うことも確かにあるなって思って、まあ、それ以上に僕の親友で一時学校不登校の子がおって、その子と話すことがとてもあって、その時にこう励ます言葉っていうのをかけ取ったんですよ僕も。そしたらその当時もその子は確かにそのやめてくれ的なことを言っとったけど、今は学校に通いとってって時にはその子も自分の中でその気持ちが落ち着いたからそれを消化してまた何やろ糧にできたみたいな節があるんかなって思うんで、そう思うととてもなんかそれがただなんか僕らにできることってその声をかけることしかないんかなって思いました。
そうですね。どうだろうみんな、なんか災害の話をしてるんだけど今のようにね自分の生活にこう関係あるところってあるよね。そういう質問でもいいんじゃないかと僕は思って、それでみんなをつなぎに来たのね。災害の話はもちろん切り口だから、ね、遠慮しないでいきましょう。はい、一つはもう一つ自分で手なんか今ニコッと笑顔が見えたんだけどどうでしょう。あ、増谷さんやっぱりね、はい、無茶振りしてしまいましたね。はい、増谷真也さんお願いします。
はい、ひかるさんは友達とその自分のあったこととかを4年生っていう小学生とかで話さなくなったりすることもあった中で、頑張れのその言葉の重みとかも知った中でどんな養護教諭になりたいですか。
そうですね、なんかめっちゃ難しいの来たなと思ってまあ確かに災害の時とか、まあ、もうすでに頑張ってる状態で頑張れって声かけると自分も嫌だったっていう部分もあるし、まあ後からになってみないと分かんない、まあ、養護教諭はやっぱりその場でこうアドバイスっていうか、まあ、その学校生活を支える人にならなきゃいけないので、やっぱりその子の気持ちをやっぱり災害の時とかって大人に話せないんですよ子供って。ね、怖かったんだっていうのとか大人も怖くて、逆に子供は大人のことをよく見てるから、大人が怖がって夜泣いてるのとかも知ってるから大人に絶対言えないんですよその災害のことって。でその災害のことを聞いてあげる存在が必要なんじゃないかなっていうのを思って、私は養護教諭、まあになりたいと思ったんですけど、その時養護教諭って、まあ、なんて言うんだろう、災害が起こった後ってなんだろう、お腹痛い頭痛いって言って保健室に来る子が災害から半年くらい経つと ぐわって増えてくるんですよ。そのストレスがなんかもともと溜め込んでたものが体調に出てしまう。それで例えば先生とかが、まあ、大丈夫かって最初は言うじゃないですか。その後だんだんだんだん何回も何回も休んでいくと、お前ずる休みじゃねえのとか、ちゃんと授業受けろよって言うじゃないですか。それその時にあの養護教諭がバカ野郎って言って先生を言えるような存在になりたいって、子供の気持ちを考えてやれって、あの逆に養護教諭も先生だから先生と同じ立場に立って何か物申せるじゃないですか。逆に子供同士でいやなんかさ分かんないんだよ自分の体調がって、子供同士で話してて子供から先生にそんな風に言わないであげてくださいよって言っても、先生って絶対こっちは考えてやってるんだからみたいなのあると思うんですよ。先生も確かに心配だけど、その部分でやっぱ養護教諭っていうのは話をこうみんな聞きに来てとか、話先生お腹痛いんだけどさ、なんか授業休むと治るんだよねみたいな、私もあって、だからその時にその養護教諭としてそうだねって、まあ、それは普通にあることだから別にそうやって自分で気に病まなくていいんだよって、こっちから先生に言っといてやるよくらいで言えるような、ちょっとなんかその生徒たちにナイスって言ってもらえるような先生になりたいなって思います。多分先生たちからは嫌われるかもしれないですけどね。
なんか耳が痛いなと思って、でも今日正直に行きましょうよ。正直にね、うろたえるのも正直ね、光さんね、だって答えられない時はね、あの震災とか災害直後は子供休まないんだよね。家にいるより学校がいいっていうのね、帰りたくないっていうのね、休まないので、我慢してたのが半年ぐらい経つと頭痛いお腹痛いって言い始めるのね。でその後さらに光さんのように前に向いて歩けるようになるの。キーワードは時間だね。解決できるのは時間しかないのかなっていう。だから大人はそれを見守っていくしかないのかなっていうような気がしててね、今の話を聞いてて、みんなの中でもみんなの生活の中でもなんかそういうとこあるかもしれない。さあ次の質問待ってます。はい、まず一人一個ずつやってからどんどん回していこうか。